おはようございます。9月も終わります。気候も少し変わってまいりました。皆様にはご健康な生活をお過ごしくださるようお祈りいたします。先週は台風12号が秋雨前線と重なり豪雨をもたらしました。風雨は年々力を増して日本だけでなく東南アジア、北アフリカ、スーダンやアメリカ南部にも被害をもたらしています。被害に遭われた各地の方々には復旧が進み、一日も早く生活が元に戻りますようにと願っております。本日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書10章29節から37節、新約聖書の126ページです。この聖書箇所は同じように録音されています。どうぞお聞きください。二つの点でお話をします。一つ目、私の隣人とは誰ですか。29節、しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。質問をしたのは立法の専門家です。回答を求めたのは主イエスに対してでした。立法の専門家は主イエスを何とか陥れようと機会を狙っていました。ことの発端はこの専門家の最初の質問でした。25節、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。どのような行いをすれば私も永遠の命を得られますかと聞いたのです。永遠の命、それは決して終わることのない命であり、主イエスと共にある命です。行いによって得られるものではなく、神様がくださるもの、賜物です。質問に対して質問でお答えになります。26節、律法には何と書いてあるか。聖書はどのように教えていますかでした。さすがは律法の専門家です。聖書の教えを二つに要約して適切に答えます。あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい。しかし行いによってと主張し、主を受け入れようとしない彼に主イエスはあえておっしゃいます。28節、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。しかし行えと言われると言い逃れをしようとします。わかりました、そのように行いますではなかったのです。こう言ったのです。29節、では私の隣人とは誰ですかと言った。たとえ行っていないと責められても、自分には隣人となる適切な人が周りにいないと言い訳したいのです。その心には隣人であるかどうかは自分が選ぶのだ、人を差別する高慢な思いがありました。同族のユダヤ人、そのうちの自分の都合の良い一部だけが隣人でしょうか。そこで生活する外国人、貧しい人たちはどうでしょうか。ここで私たちも問われています。どうでしょうか。二つ目、誰が隣人になったのか。36節、さてあなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。主イエスはここで 立法の専門家に答えとしてある物語を例えとして語られました。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われました。この旅人は半殺しにされ放置されました。エルサレムからエリコへの道は約30キロ、上尾から深谷くらいでしょうか。1000メートルも下る荒れ果てた危険な山地を通ります。この人はユダヤ人でしょう。強盗に襲われただけでなく瀕死の重傷です。3人が通りかかります。皆急いで目的地までに行かなければならない人たちでした。最初はたまたまここを通りかかった祭司です。神様に仕える儀式を行う人です。亡くなった人に触れれば身が汚れ、清めにまた時間がかかると考えたのでしょう。その錆人を避けて道の向こう側を通っていきます。次にレビ人が通ります。レビ人も神様に仕える儀式を行う人で、清さを保つことの方に関心がありました。同じように道の向こう側を通っていきました。彼らには助けにるに値しない罪人と見下す民衆を蔑む心があったのではと思わせます。主イエスは別の箇所でこう言われています。こうした特権のある人々に対して、あなた方は神殿の儀式の細かい規則を守っても、とルカによる福音書11章42節、正義の実行と神への愛はおろそかにしている、と厳しくおっしゃいます。最後に通りかかったのがユダヤ人でなく、サマリア人でした。ユダヤ人からすれば、イスラエルにいるが、侵略されたことでユダヤ人と外国人とが入り混じった人々で、敵対視していた人々でした。ところが、このサマリア人は、瀕死のユダヤ人を哀れに思い、近寄り、ブドウ酒オリーブ油を使い、傷の手当てをします。自分の乗ってきたロバに乗せて、自分は歩き、安全な場所である宿屋に連れて行き、解放します。それだけではありません。翌日、宿屋の主人にデナリオン銀貨2枚を渡します。労働賃金の約2日分でした。換算はできませんが、当時は食事込みで2週間分以上のようでした。さらに足りなければ、借りによるからその時に払いますと、追加の費用負担をも申し出ます。自分のできる精一杯のことをしたのです。心を引くサマリア人の行動でした。主イエスはここで立法の専門家に聞きます。36節。さて、あなたはこの三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。この人の言っていたのは、私の隣人とは誰ですか、誰が私の隣人になるのですか、でした。ここで主イエスは、あなたは人の隣隣人になっているかを聞かれたのです。私たちも問われています。人の隣人になっているでしょうか。主イエスは人々を分け隔てなく招かれます。マタイによる福音書11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。終わりに、主イエスがご覧になっておられることがあります。最も小さい人と言われる人、弱い人、助けを求めている人に心を止めているかどうかです。マタイによる福音書18章5節、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私たちは人の隣人となっているでしょうか、なろうとしているでしょうか。 ある方がおっしゃいました。自分は名ばかりのクリスチャンでした。しかし、主イエスが自分と共におられることを知ってから変わった。車の多いある広い交差点で、足の遅い人が荷物を引きながら渡っていました。信号が変わる前にと、荷物を引いてあげて目的の病院に着いた。ところが、付き添いで出てきたものと見えたのか、関係者に後を託そうとするが、しばらく誰も見向きもしない。そうなのかと思いながらも、自分がこのように人を助けたのは初めてで、変わった自分に驚いたと語ってくれました。私たちも主に従い、家族、友人、地域の方々の隣人にならせていただこうではありませんか。お祈りをいたします。私たちのために十字架で命をも差し出され、復活されたイエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様の深い憐れみとご愛に感謝いたします。私たちを、私たち教会を、家族、友人、地域の方々の幸いと祝福のために、隣人としてお持ちください。それぞれの場で持たれている礼拝を顧みてください。9月にお誕生日を迎えられた方々を覚えます。どうぞこの1年間あなたの恵みで満たし、支え、導いてください。風雨、洪水災害が国内、世界で重なりました。必要が応えられ、それぞれの地域と教会が復興し、安心な生活が回復されますように助けてください。今、国内外で新型コロナウイルスの感染症が広がっています。人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険の中、医療活動に従事されている方々と町を維持してくださる方々をお守りください。全世界の教会を助け、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。